トマトが赤、モッツァレラチーズが白、バジルが緑でイタリア国旗と同じ色。マルゲリータはナポリを代表するピッツァです。19世紀のイタリア王妃の名前にちなんだと言われていますが、王族がナポリを訪問する前からこのピザは存在していたそうで、ちょっといい話をこしらえた上手な宣伝なのではないかという説もあります。真実がどうであれ、ちょっとしたエピソードがある方が美味しいし、旅の思い出にもなります。こんにちは、倉敷麻生です。ラジオ倉敷、今日は細江克也さんとお送りします。細江克也さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日は、はい、アッツーリとサムライブルーの話をしたいと思います。
はい、
はい、アッツーリディフェンディングチャンピオンで臨む、はい、ドイツのユーロ、なんでポッド4にいる迷惑ですよ、はい、はっきり言って、
ま、間違いなく今はもう日本代表サムライブルーの方が強いだろうなと思うんですけど、
はい、
まあ、ユーロは その本戦のポット分けに関しては予選の成績によって決められる、振り分けられるということでポット4になっちゃったんですけど、
はい、
本当にご迷惑おかけして申し訳ない
せっかくポット1になっても、はい、4にイタリア入ってくる可能性があるっていうのがどれだけ嫌か、はいはいはい、
そうですね、でまあ連覇って難しいと正直思ってるんで、
はい、
なんならもうグループリーグを全力で楽しむという意味ではもう死の組最高って思ってます
なんていうんですかね、はい、ちょっとこれうがった見方になって恐縮なんですけど、はいはいはい、僕が例えばイタリアにサッカーくじでベットするとしたら、うん、さてイタリア国内で今カルチョポリのようなスキャンダルはあるか、苦しい状況に彼ら追い込まれているかって見るんです、はい、で追い込まれていたら買い、
はい、
順調だったらやめとこうかなと思うんですけど今回こんな感じ、
はい、そういう意味ではもう完全に追い込まれています。
追い込まれてるの、
はい、もう追い込まれてるしなんて言うんでしょう、これまあ事の発端は、まあ、この予選に関してはまず、イングランドと同組になってしまって、
そうでしたね、
はい、で初戦本当にグループステージの最初初戦でイングランドとやらされて、
はいネガティブな、
はい、そういう試合ってイタリア人がその力発揮できるわけがない
な、ない、
はい、
ええ、
まあ、初戦だし、
ええ、
まあ負けてもなんとかなるだろうし2位までいけるんだったらみたいな相手イングランドだしみたいな、
はいはい、
でまさにその流れになってしまって、
ええ、
そうすると、まあ、その帳尻合わせの部分がだいぶこう緊張感あふれるものになってくるんで、
ええ、
まあ、11月の2試合北マケドニアとウクライナの成績によって決まるっていう流れに追い込まれて、
実は北マケドニア苦手ですよね。
めちゃくちゃ苦手です、
ね、
もう本当にああいうチームとはやりたくないけどやたらどう同じ組に入ってくるので
今回良かったですけどね、
はい、そうですね、でまあ皆さんご存知の通り8月に、マンチーニ監督が退任しスパレッティ監督になったんで、
そこさらっと言っていい、
いやもうだからその事件もあったことによって
90サウジアラビアのビッグマネーで持って
かれた、いやそうなんです、持ってかれちゃったんで、9、10、11月と、まあ、スパレッティ対戦になって、まあ、6試合計やりましたけど、
はい、
チームになってないんですよねやっぱり、
は
いはい、新体制になってもういきなり追い込まれてたんで、チームを作ってる場合でもないかったから、
うんうん、
まあ、そのスパレッティさんの 4-3-3 に当てはまる選手を、調子のいい選手を呼ぶしかないみたいな感じ、はい、でこの11月の2試合に関しても怪我人がめちゃくちゃいて、
あ、そうでしたね、
はい、だったんで、うん、まあ、その相手北マケドニア、まあ、まあ守備が強い北マケドニア、
うんうん、
それからもうジンチェンコ含めいいタレントがいっぱいいるウクライナって考えると非常に怖いゲームだったんで、
そうですね、
はい、まあ、なんとか2位で本戦に行くことができて、
うん、
ポット4だろうが何だろうがもうハッピーです
、はい、そうですよね、はい、そうか。インモービレとかどんな感じだったんですか。
インモービレは今33歳なんですけど、まあ、ピークを過ぎたと言われつつある段階で、
うんうん、
でまあ、不運なことにちょっとラツィオの調子があんまり良くないことも含めて、
うんうん、
で本人のちょっとした怪我も重なってて、今少しみんなが首をかしげてる状況。
あ、そういうことですか、
はい、でその11月の2試合は、まあ、怪我明け直後だったんで招集されなかった。
そうでしたね、
はい、
う
ん、この辺がだからその、まあ、その割にそこで世代交代かと思いきや、 あまりにも台所事情が苦しくてもう呼ばなくなっていたジョルジーニを呼ぶと。
呼びましたね、
はい、だからもう本当にスクランブル体制で
確かに、ね、
はい、11月は乗り切るしかなかったんで、
うん、
まあ本戦までの流れを考えるともちろんインモービルが復活する可能性も全然あるし、
はい、
ちょっとまだ読めないですね、メンバー構成に関しては
。前だったらラスパドーリとか、
はい、
スカマッカーっていう感じでいけそうな感じってあります？
僕自身はもうラスパドーリをゼロトップのイタリア代表が一番強いと思っているんで、そうなってくれることを望んでますけど、でもイタリアって結局そうは言っても大して育ってないのにまあ、ボンバーを求める国民なんで
確かに、
ね、はい、なんかその何なんでしょうね、あれ憧れなのか
確かに
欲しがるんですよね。
もうそうですね、う
ん、いない現実も受け止めようとかあんまりしない
んで、うんうんうんうん、
だからそのいかにも9番っぽい9番はチームにいるべきだろうと思う人の方がまだ多い気が
します。なるほどね、
はい、だからまあ、インモビレに対するその会議論が盛り上がるのはそういう理由だし、
うん、
アルゼンチンでプレーしていたレテギに対する待望論とか、
はい、
まあ、スカマッカみたいな大柄なフォワードがいるとちょっと心がときめいてしまうのは、まあ、そういう背景があるかなという気がします。
なるほどね、
はい、もう僕はもう時代が変わってるんで、170センチしかないラスパドーリが、
うん、
あそこの9番の位置でプレーする、9番の位置で10番のようにプレーするのがハマる気がするんですけど、
ね、だってね、そもそもね、はい、最近の流行りで偽のとかいっぱいあるじゃないですか、
うん、はい、
ゼロトップとか、
はい、
ゼロトップなんて、
はい、
ローマぐらいからやってるじゃんっていう感じが僕はするんで、はいはい、
そうなんですよ、
イタリアってそういうの発明いっぱいしてるじゃないですかと思うのに、
はい、
やっぱり9番のボンバーが欲しい
んですか。そうなんですね、だからそれこそゼロトップなんてスパレッティですから。
そうですよ、
はい、
ええ、
その
今の監督じゃないですか。
そうそうそう、でその割にラスパ、まあ、昨シーズンもナポリの監督やってた時もラスパ通りのゼロトップをあまり使おうとしなかった。まあオシムヘンっていうすごい選手がいたからっていうのもあるんですけど、
彼はちょっと特別ですね。
そうですね、でも今そういう意味では、まあ、そっちもできるよっていう風に舵を切るチャンスだと思うんで、僕自身は本当にラスパ通りゼロと、まあ、もう偽がもう本物のじゃないですか、もうそろそろ。
そうですよね、
はいはい、だからそういう段階に入ってるとは思うんですけど、
ね、全体見渡しても例えばこう、はい、BL 系はいないんです
か。いないんですよね、いないですね、
うん、サイドはでもキエザがいたりとか、
はい、
ザニオーロいたりとか、
はい、
結構気が利いた選手いますよね。
そうですね、ザニオーロはちょっとなんか伸び悩んでてあれなんですけど、
そうですね、
まあイタリア情報に詳しい人たちからすると、
うん、
キエザいなかったら終わりだよねみたいな人は、まあまあいます、
ね、はい、はい、結構でもあれですね、まあ、今回は怪我人が多くて、うん、まあ、必ずしもスパレッティ監督のファーストチョイスではなかったかもしれないけど、
はい、
結構いろんなクラブチームからバラバラバラっと集めてる今ツーリーですよね。
そうですね、本当にこれはリーグの今の特徴も表してると思うんですけど、
うん、
例えばベラルディとか、
はい、
めちゃくちゃ活躍して市場価値も上がってるけどビッグクラブにはなぜか移籍できないみたいな選手がまあまあいるんで、
そうですね、
はい、かなり分かれてますし、
うん、
この、ウクライナ戦で活躍したボンジョルノとか選手、
はい、
まあ、トリノ、
はい、
だったりかなりその各チームに、まあ、代表で全然やれる選手がいっぱいいるんで、
そうですね、
はい、そういう意味では面白くなってきました、
ね、チェリピと組んでも全然問題なかったですもんね。
全然問題ないですね、はい、だからそこはもうそういう風に変えていってほしいなとは思いますけど。
なるほどね、
はい、
うん、せっかく細江さんなんでもうちょっとだけちょっとイタリアの、
はい、
国内の話も聞きたいんですけど、この間ユベントスとインテルのナショナルダービーがあって、
はい、
1対1、
はい、
これはどんな印象でご覧になりましたか。
これ多分倉敷さんに前お話したと思うんですけど、そのイタリア国内の課題としてビッグゲームが誰が見ても面白いゲームになるのが次の段階で
、
はい、今はそのプロヴィンチャが頑張ってビッグクラブといい試合するっていうのは増えたんで、
うん、なるほど、
そこの楽しみはあるんですけど、ビッグクラブ同士の対戦になった時につまんないっていうのが今のセリアの課題、そこだけが大きくなんか大きな壁としてあって、
メインディッシュがない、
ない、うん、そうなんですよ。だからみんな期待してそのゲームを見るのにつまんないっていうのが、
ええ、
イタリアダービー、ローマダービー、ミラノダービーがつまんないっていうのがすごく大きな壁、課題だと思ってたんですね。
なるほど。それは要するに2が見たら面白いけど、 ダメなのか2が見てもつまらないのか
今や2も あれも変わんないと思うんですよ、その求めてるものって。
そうですか、
はい、どんなに2であっても、守り通す90分なんて見たくないし、
もうね、そんな時代じゃないです
よね、はい、だと思うんですよね、だそういう意味ではそこに僕ずっとここ数年悶々としてきたんですけど、うん、去年は、
はい、
昨シーズンのイタリアダービーは2試合ともどっちもつまんなかったです。
なるほど。
で今週行われたイタリアダービーは、うん、前半は素晴らしかった、
ええ、
前半めちゃくちゃ面白かった、うん、後半めちゃくちゃつまんなかっただから半歩前進しました
なるほどね、
はいはい、
そうなんだ、
はい、
どうなんですよ、こうクラブレベルの例えばヨーロッパのコンペティションで見るとチャンピオンズはこうナポリ、インテル、ラツィオ、ミランというところが出てて、
はい、
まあどこも1位ではないけどもまあいけんじゃないのぐらいの感じで来てるのもこれもまたなイタリアっぽい感じなんですかね。
そうですね、だからやっぱり、むしろ国内でやるより、うん、ヨーロッパでやる方がどのチームも面白いゲームやると思うし、
通用しますもんね、
はい、
相手の良さ消したりするのとか、
そこが相手もやっぱり実感値としてのイタリアのチームのデータを持ってないんで、そうなってくるとやっぱインテルの今のビルドアップとかってすごいし、強いと思うんですよね。だから今シーズンもヨーロッパのカップ戦においてはもしかしたら結構いい結果出すんじゃないかなと思って、
十分、
はい、
十分にあると思います。
はい、
うん、もう一つ聞きたいんですけど、はい、首位争いをだからインテルとユベントスがこの収録してる段階でしてるんですけど、はい、この両チームは1回ずつ負けてると、
はい、
両方殺数路に負けてると、
はい、
で殺数路と強い方とえなんでこんなところにいるのってこれなんでなのか聞きたい。
いや難しいですけどタレントとキャラクターがハマると全然理由になってないかもしれないですけど、力を発揮するチームみたいなのは殺走路の他にもいくつか
あって、あるんだ、
はい、でそれが例えばそうですね、
おとなしいけど、うん、海の中にいてうっかり触ると危ないみたいな生き物
が、うん、そうですね、やっぱり研究熱心なチームが多いんで、
ええ、
それってやっぱ対ビッグクラブの方がハマるんですよ。
なるほどなるほど、
はいはい、うん、そういうとキャラ性質はあると思うし、殺走路にはやっぱその、まあ、ベラルディ筆頭に一発がある選手もいるんで、
うん、
必要以上にビッグクラブ側も警戒する。
なるほどね、
はい、なんかそういうこう、うん、いくつかの要因が重なってる気がします、
ね、なるほどね、うん、ちょっと興味ある
。難しいんですよね僕もなんて答えというはっきりした答えは
セリを知りたくなる理由の一つですよね、それってね、
うん、なかなか出せないですけど、まあ、そういうチームが例えば、うん、前半戦めちゃくちゃ好調だったチームがバタッと急に勝てなくなることはやっぱり相変わらずよくあるし、うん、もう絶対ダメでしょって思ってた監督が急に勝ち続けたりっていうのもあるんで、
面白いですよね、
はい、だからよくわかんないですよ、
ね、いいな、謎が多くて、
うん、
食べ物おいしい国のリーグっていうのは、
うん、
行きたくなる
んですよ。ああ、そういうことですよね。でも、
は
い、
誘われるんですよ、はい、あ 今のこのピザを食うならナポリじゃなくてミラノの方がうまいんじゃない
かな。なるほど、
ええ、
そうですね、
うん、ナポリのピザって結構厚ぼったくて、
はいはいはいはい、
僕は薄いミラノの方が好きなんですけど、
はいはいはい、ええ、ナポリはやっぱりよりこう漁師がつまむ腹ごしらえ、うん、まあ、腹を膨らませるためのピザだと思うんで、
そっか、まかない系みたいな、はい、
そう、まあ本当多分そういうのがあるんじゃないですかね、
まかないも美味しいものがあるけどね、そう、まあでもそれは日本でもね、
はい、
上手なピザ職人っていっぱい増えてきたし、
はい、
面白い文化だなと思いますけど、でせっかく細江さんにお越しいただいて、
はい、
最近ちょっと日本代表のことを細江さんと話す気がないんで、
はい、
今の僕らのめっちゃ強い日本代表どんなに見てらっしゃいますか。
いやもう本当にただただ強いなってだけ思いますし、
僕最強じゃないですか。
最強
じゃないですか、僕らこの仕事始めてから
間違いないと思います、じゃあなんで最強なのかなんですけど、結局まあ、これどの別にどのカテゴリーどのチームでも共通することだと思うんですけど、今の時代のサッカーってまあちょっと前は監督が戦術 A 戦術 B 戦術 C を持っていて、この試合は A、 この状況になったら B っていうのをやる、つまり監督に依存する割合がすごく高かったと思うんですけど、もうそこって過ぎてしまったと思っていて、それをベースとしてピッチの中でコロコロ変わる状況を選手たちが勝手に把握して勝手に変えるっていうのが 自分たち の, そのモチベーションとしても上がるし、うん、自分たちの力を引き出すという意味ですごく大事で、その段階に入ってきてると思うんですね。
そうですね、
はい、
う
ん、でこれは日本代表は意図したかどうかは別として、いつの間にかそこに入っていて、
歴史の中で僕多分その試行錯誤のワールドカップだと思ってるんですよ、
はい、だからなんか前この間のカタールのワールドカップっての直前って、その森保さんに対する世間の厳しさって、うん、その戦術があるかないかみたいな話にすごくなってたと思うんですけど、
そうですね、
はい、でなんかチーム選手たちからもそこに対して、うん、あのこうはっきりしないもどかしさみたいなのをが感じられたんですけど、あのワールドカップの戦いを経て、それよりも大事なのはピッチで自分たちが対応することだっていう方に気づいたと思うんですよ ね、
なるほどね、
勝手に乗り越えた、
うん、
で最終的に森保さんはやっぱそこ側に長けた監督で、ワールドカップ以降もうその選手たちが自分たちの力で自分たちの力を引き出すような、
うん、
あのピッチの中でのつまり解決、
うん、
それがもうどんどんどんどん今パワーを引き出していっていて、日本人のキャラクターにもそれが合うし、
うん、
なんかそういう意味での完成度の上がり方な気がするんですよね。
海外でこう学ぶ日本人選手ってすごく増えた、うん、海外組の割合って高いじゃないですか、
はい、
で海外の中に普通にある、例えばマンチェスターシティのペップ・グアルディオラぐらいに本当に細かくやってるチームもあるし、でも他のクラブチームもそれなりに高い約束ごと出てきている、
はいはい、
ここ行ったらこうしようねっていう形がいっぱいあって、それが海外で当たり前のように身につけていた選手たちの話を森保さんは素直に率直に取り入れて、うん、
はい、
で逆に僕に教えてよっていうぐらいの柔軟さも持ち合わせてる方なんじゃないかなと思いますけどね、
うんうん、そうですね、うん、なんか選手たちも結局その戦術とかその細かい、まあ、ヨーロッパに行けばどの国でも今本当に細かい戦術設定と決まり事がある
中
で、でもそれが目的じゃないから、
そうですね、
はい、
うん、
そこになんか気づき始めてる気がするんですよね。それを、うん、一つの指針として消化していけばチームがみんなまとまって自分たちの力を引き出されますので、この感覚をやっぱつかめる代表チームってやっぱそこまでないと思うんで、
僕ね10年前の代表と今の代表で何が違うのかっていうのは、僕の立場で見るとメディアです、はい、
なるほど、
メディアが例えば自分たちが独占中継をするから日本代表の人全部やりますみたいなところってなくなって、
はいはい、
この間のシリア戦は地上波の放送すらなくなってしまったっていうことあるじゃないですか、
はいは
い、うん、そうなってくるとメディアもおなじみの新聞記者が行ったりとかして、さあ森谷さん今日の戦術は戦術だって聞きたがって、
はい、
どういう形だっての記事にしていった、うん、でもそれが今取材もなくなってきているし、うん、分からなくなってきちゃってるから、うん、一般の SNS とかも含めた多くのファンが、うん、森保さんってどういうサッカーなのって、はいはい、こう誰かから教えてもらうことはなくて、仲間内同士でみんなで勉強し合って情報を取って、うん、こんなサッカーじゃないかって言ってるから戦術がないとか分からないとか、うん、いろんな話もこう出てきちゃうと思うんですけど、
はいはい、
日本って僕は新しい次の学習のステップに入ったんじゃないかって実は思ってるんです、
はい、ね、ええ、なんかそこって実はやっぱり海外の代表チームが全然到達できてないところなんじゃないかなと
思う。
そうそうそうそうなんですよ。これはいよいよ
なんかないこんなね、はい、育ち方してる国はないと思う。
ないんですよ、
うん、
でこれは絶対国民性とか、
うん、
地理的特性とかにも絶対当てはまっていて、
そうですよね、
はい、
ええ、
日本人だからできるものになりつつあって
、監督は何選手に聞いてんの何それって言われちゃいますもんね、
はい、
海外だと
絶対そうです絶対そうです、うん、そうこの成り立ち方は日本でしかありえない
独自
絶対ないですよね
他ないと思う、
うん、
ないと思います本当に。
そうなんです。でそれがその状態が一番強いっていう時代の流れが勝手に日本に寄ってきていて、
そうですね、
はい、だからあんだけハマってると思うんですよね、
うん、確かに。これそれにしてもこの層の厚さって、
そうですよね、
ね、この間のだからアジア予選2次予選の2つ、まあ、両方解消してますけどベストメンバーではなかったですよね、
はいはい、
うん、
これだから僕ちょうど今この間収録したダゾーンのフットボールフリークスの討論が日本代表の話で、はい、そのなんで強いかっていう話になった時に僕あっち側のメンタリティに入ったっていう話をしたんですね。それあっち側っていうのはちょっと前まで自分たちと 相手を比べた時に自分たちの方が下か下に下に見てる。でも今の選手たちってみんなあっち側のメンタリティに入って、つまり自分あれ自分たちの方が上手くねって思ってる。
いやそれは分かる分かる分かる。ミャンマーもシリアも、はいはい、あのすごいリスペクトしてましたよ ね、
そうですよね、
僕らのことをね。
そうそうそう、
だってあの人たちドイツにもスペインも勝ってる人たちですよっていうね。
だこれが例えばドイツとドイツ代表と向き合っても、いやドイツ代表より俺たちの方が上手くないってみんな今多分日本代表の選手
思ってると思う、
はい、でこうなそういうチーム上メンタリティのチームになると、うん、ほとんどの選手がその海外のでやってて J リーグの選手が数人混ざってもその数人の在、うん、J リーグの選手たちもそっちのメンタリティにやっぱ入っていくん
です。入りますよね、
はい、だからそこにやっぱレベルの差がないんで誰が入っても同じサッカーができるというか同じレベルのサッカーができる。
これって教えることができないものなんですよね、はい、いわゆる勝者のメンタリティって、
はい、
勝つことでしか得ることができなくて、
はいはい、まさにそっち側に入ったっていう、うん、でこのそっち側に入ることだけが一番難しいことだと思う、う
ん、おっしゃる通り、
はい、だから僕もこれその一旦このタイミングであっち側に入ったんだったらこれもうずっといけるぞと思ってるんですけど、
う
ん、
そうですよね、はい、落っこちなきゃ平気ですよね、
はい、多分大丈夫なん
で。だって誰かに依存しているっていうチームじゃもうないじゃないですか、はいはい、まあ、でももちろんねキープレイヤーで、はい、例えば三笘と伊東純也がいないと僕はちょっと不安にはなるんですけども、
多分
でもそこがでも堂安いるし久保いるしなとかって大体案はあるし、
はいはいはい、だからどうしても結論をなんかメンタルにしちゃうとなんかどうかと思うんですけど、僕やっぱメンタルだと思うんで、
メンタルね、
うんうん、それが違うね。だから例えば今 J リーグでプレーしてる選手も、はい、海外でプレーすることより日本代表に一回入ることを目標にした方が、うん、そこだけでメンタリティをバンって学べると思うんで。
いや僕もそう思うし、はい、であの本当に海外からのステップを経由しなくても、
はい、
J リーグからポンと今の代表に入れる選手が今何人もいるっていうのがすっごい誇らしくて、
はいはいはい、
あJリーグから行けるよって、
はい、そうなんですよ、
ええ、
多分ね力自体 技術とかそれもの自体は大して変わんないはずなんで、
ええ、
そういう選手がそのメンタルに入るだけで、
うん、
急にあっち側に行ってしまうっていう。だ今の J リーグでやってる活躍してる選手がもう代表に多分1回入ったら、
うん、
もう余裕でその代表の中でも通用するタレントになり得ると思う。
言葉悪いですけどいい感じで調子に乗ってます
よね。そうですそうですそうです、マジでそうだと思います
、ね、
はい、はい、いやイタリアにないですだからそれ
イタリアにない
その感じが全然ないです。
イタリアにはない、は
い、
あ
ない。
でこんなことをね、
はい、
こん なんか能天気なことを言える時代になると思わなかったから、
はい、本当ですよ、
ね、よかったなと思います。じゃあ代表について伺いました、細井克也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。